ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年11月13日、ヨブ記42章1節から6節。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて、摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。メッセージ、完全幸福。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。またしばらくぶりの方もお顔を見れて本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。ご自分について知っておいてもらいたいことや祈ってほしいこと、教会についてお聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。私たちの願いは、お一人お一人が神様にあって素晴らしい歩みを受け取り、それが豊かなものとして、実り大きいものとして果たされていく、そのことです。こうしてここに集い合って礼拝することができることは本当に感謝なことです。親子室でご一緒に礼拝することもできることは感謝ですし、インターネットを通して礼拝をご一緒できていることもまた感謝をしています。ぜひ今日も語られる一つ一つの御言葉がお一人お一人の歩みに良きものとして届いていくように心から願っています。今私たちはヨブ記を読み始めて、そして終わりのところまで来ました。ヨブという人物がいた。完全で神の前に正しく恐れかしこんで歩んでいた。しかしその彼にサタンの手が及び、財産を失い、家族を失い、自分自身もひどい病の中に及ぶ。その中で彼は打ちひしがれて神に問い続けていくのでした。友人たちがガールガールに来ては彼に語りかけていきました。しかしそれも彼の心には届きません。嵐の中でついに神がヨブに姿を現して、そしてこのことの一切を作り動かしているのは誰か、あなたの命を作り生み導いているのは誰か、私だと姿を現されたのでした。その圧倒的な権威の中でヨブは最終的にどんな風に神様に応えていくことになるのでしょうか。今日はそのヨブの最後の部分をご一緒に見ていきたいと思います。先ほど礼拝と礼拝の間の時間に子供祝福式が行われました。0歳から12歳までの小学校までのお友達がこの壇の上に登りました。この子供たちはこれから5年、10年、15年と月日を重ねて、だんだんだんだん一人前の大人に成長していくことでしょう。ですので、その姿を私たちは心から楽しみにしています。やがては私たちのような大人になっていくことでしょう。例えてみれば子供たちは器を作るときで言えば、まだ形の出来上がっていない粘土の柔らかなものをこねられていく、そういう状態かもしれませんね。そこにいろんな経験をし、いろんな知識を加え、だんだんだんだんとその人のなりが出来上がっていき、そして一人前の 大人として、器として完成をしていくようなイメージです。私たちはそれぞれに、大体自分の歩みがこんな風にという風に出来上がった器のようなものではないでしょうか。大人であるという意味です。半分は子供の頃から良いものを多く吸収して今のように成長して出来上がってきた人生ということができるでしょうし、もう半分の見方をすれば不本意なこともたくさんあって仕方なくこうなってしまった人生ということもできます。いずれにしても大体おおよそ私の人生はこんなものと形が決まり、使われ方が決まり、おおよそのことが分かってきてしまっているようなイメージはないでしょうか。そのことは、ひいては信仰の歩みにも同じようなことが言えるかもしれません。初めて聖書を読んだ日、ああ、一体ここには何が書かれているのだろうか、驚きと興味を持って読み進めていった時のことを思い出してみてください。信仰を持って歩み始めていき、実際にその歩みが導かれてきたことを考えてみましょう。そんなこんなでここまで来た時に、もしかしたら皆さんの中には、大体私の信仰生活はこんな感じと、もう形が見えてしまったような気がしている方も少なくないのではないでしょうか。教会で聞くこと、聖書で読むこと、仲間たちで語られること、神様の前に歩んでいるこの歩みは、まあ大体こういうもの。ヨブの歩みは、実はこの時この試練を通して、全く違うものへと作り変えられていきました。前の半分と後ろの半分と区別されるごとくに、その時彼は大きな変化を経験していきました。あたかも作られた器その時にもう出来上がっていたものが砕かれ、粉々になり、練り直されていく中でもう一度新しい形を作られていくような経験でした。私たちもまた自分の歩みがまあ大体こんなもんだろうと見えてきてしまっていて、信仰の歩みもまたこんなものだろうと高をくくるようになっていて、ということがあるならば、そこにもう一度練り直されて新しく作り変えられるということが起こりうるのかどうか、そのことを少し心に留めながら今日のところを見ていきたいと思うんです。果たして、もう出来上がったようなこの私たちの歩みに、さらなるこれからという作り変えられるような歩みというのがあるんでしょうか。ヨブはこの42章の初めのところで神様に向かって応答していきます。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと言うんです。これこそはヨブが知りたいと願っていたことに違いありません。かねて彼はこのことを知っていたはずです。神を恐れかしこみ正しく歩んでいた彼の祝福された人生の中で、神様が私を導いておられる。神様が私のために立てた計画が実現をする。神様は大いなる素晴らしい方だ。そのことを知って従って歩んできただろうと思われます。しかし、そこから、ご存知のように大きな苦難を経験してくるその中で、彼はもう一度そのことを問うようになるわけです。神様、本当にあなたがいらっしゃるのならば、なぜこんなことが起こるのでしょうか。今、あなたはどこにいて何をしていらっしゃるのでしょうか。あなたは私をもう見捨ててしまわれたのですか。私の歩みに責任を持ってくださらないのですか。あなたは私に答えてくださらないのですか。彼はそれを問い続けていったのです。私たちの歩みがもし作り変えられていく、そういうことがあるとするならば、それはこの問うということから始まるでしょう。聞くということです。尋ねるということです。聞く神様。一 体これはどういうことなのだろうか。神様、あなたは、私たちは知恵を身につけています。信仰の歩みも年月を重ねていきます。その中で経験から、知識から、おおよそ自分で判断できることが増えていくことでしょう。自分で判断できることが増えれば増えるほど人に問うことはなくなります。尋ねることは少なくなります。自分でなんとなく分かって推測するからです。目の前に起こっている状況はどういう意味を持つのだろうか。私はこれからどうしたらいいのだろうか。なんとなく推測ができて、こうなのかなと思って、一歩一歩踏み出していくときに、私たちは問う、尋ねるということをしなくなる場合があるでしょう。しかし私たちは神様に問う、尋ねる、教えてほしいと願う、その答えを追い求める、それがとても大事なことです。ヨブは友人たちの言葉に耳を傾けてはいましたけれども、そのことで満足をすることはありませんでした。半分は彼らの答えが不十分なものだったからに違いありません。ヨブのことを理解しないで、ありきたりのことを押し付けがましく答える友人たちに、ヨブの心が動かなかったのもまた不思議なことではありません。合わせて、ヨブの心の中には、人が何と言っても私の本当のところは理解されないという気持ちも少なからずあったことでしょう。それは神様が答えてくださるのでなければという部分です。神様が答えてくださるのでなければ、人がいくら良いことをたくさん言ってくれても。ちょっと余談になりますが、ヨブ記の中ほどに友人たちがヨブに向かって語りかけるたくさんの言葉が出てきます。その内容というのはあながち間違っているわけではありません。ただ苦しみの悲しみの渦中にある彼には届かなかった言葉でした。それは私たちもよく覚えておきたいと思うんです。苦しみ悲しみ困難の中にある信仰の友人に、ヨブ記の中の友人たちの一節を引いて送っても、もしかしたら友人がヨブに語りかけたごとくに心に届かないものになるかもしれません。むしろこのヨブ記の中ほどにある多くの言葉は、私たちが自分自身のために蓄えておくのがふさわしいことでしょう。やがて来る苦しみや悲しみ困難に直面するときのため、その時この言葉を持って自分を吟味するために、その時この言葉を持って自分の歩みを見直すために、自分の内側にストックしておくべき言葉です。人に当てはめて人に送る言葉というよりは、自分のために自分の歩みをいつかこのことによって問いただすために、自分の中に蓄えておくべきこととして十分に理解をすることがふさわしいと思います。ちょっと話がそれましたが、友人たちの言葉、ヨブは友人たちの言葉で満足をすることをしませんでした。むしろ神を求め、神を求め、神を求め、その姿勢を貫きました。神に聞く、神に尋ねるということです。その中で彼は知ったと言います。二つのこと、同じことを指しています。すべてのことができること、あなたはご計画通りに成し遂げられるということ、それを私は知りました。かつても知っていた、でも今やこの苦難の中でまた新たな光を持ってこのことを知ったという、今まで知り得なかったレベルで知ったということです。大体神様というのはこういうお方だろうと自分が考えていた、その一回り二回り大きな深い神様ご自身を知ったという意味です。神様をそのように知ったとき、自分のことも新たに発見するようになりました。三節には、神様が問いかけた言葉がそのままヨブの口から発せられます。知識もなくて摂理を追い隠す者は誰か。 神様が嵐の中でヨブに答えられたとき、神様はそう言ってヨブに迫ったんです。知識もなく真理を覆い隠す者は誰か。ヨブは今それを自ら口にして、それは私であると認めます。知識もなく、摂理を覆い隠す者は私だ。私は知っていたような気になっていた。私は鷹をくくってこんなもんだろうと考えていた。でも、私はそれを知らなかった。むしろ知っているつもりになって真理を、摂理を覆い隠してしまっていた。愚かなものだった。大きな、大きな神様をもう一度再発見するときに、小さな愚かな自分自身を再発見することにもなったわけです。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。何も知らない真理を覆い隠すこの者が、憐れみと恵みの中でこの大きな神様を知るようになった。自分で知ったのではない。自分では分からなかった。自分では知ることができなかった。自分では悟ることができなかった神様を私は憐れみのゆえに一方的に教えてもらって知るようになったんだ。ここにはもう一方の側面の聞くということがありますね。聞いて受け入れる方です。教えを聞いてそれに従う方です。聞いて自分のものとする方です。尋ねる、問う、教えてもらう、そしてそれを聞き入れる、自分のものとして受け取る、聞いてしっかりと受け取ることです。神様と問うことをやめない。そのことはつまり、神様から教えられやすいものであり続けるということです。こんなものと考える、その一回り、二回り、高さ、深さ、私たちの息を超える神様の現実を教えられやすいものとして聞き続ける、受け入れ続けること。その中で、神様との関係ということがいよいよ明らかになってきます。四節のところは、聖書によって訳され方が少しずつ違う、とても不思議な箇所です。聞く、語る、問う、教える、そういう言葉が繰り返される箇所ですが、新改訳聖書の割と古めの聖書を持っていらっしゃる方は、ヨブがこの言葉を言っているように訳されていることと思います。神様、私が聞くことに答えてください。私が語ることにどうぞ答えてください。そういうニュアンスで書かれているでしょう。新改訳の新しい方の聖書、あるいは新共同訳の聖書等では、神様がもう一度、さあ聞け、私が語る。あなたは示せ、私が問うから。というふうに、神様からの語りかけとしてこれを示しています。いずれにしても、どちらが正しいかということよりは、ここに、やりとりの関係があることを見ていただきたいです。問う、答え、語る、聞く。神と人との間にやりとりがあって、関係が育まれ、その人が育てられていく様子です。大きな大きな圧倒的な神様が示され、そこに小さな私というのが見えてきたとき、本来ならここの間には大きさの、また関係の断絶があって叱るべきなんですね。地のすべてをすべ収める大いなる神と、それにふさわしくないものとしての私であれば、この間には断絶があって叱る。しかし、神は人に語りかけ、人の問われたことに答え、関係が育まれていく様子がここに見えてきます。だから、ヨブはこう言うんです。 私はあなたの噂を耳で聞いていました。噂というのは自分が見たことではありません。他の人が見たことです。それをその人が語ったのを次の人が語って、その次の人が語って、いよいよ私のところまで来て聞こえてきたこと、それが噂です。私は今まであなたのことを噂で耳で聞いていました。しかし今となっては私はこの目で直接私があなたを見た。もう間接の関係ではない。おぼろげな関係ではない。あなたと私のダイレクトなやりとりを交わすことのできるそういう関係の中にあることを私は今受け止めている。このように彼は神の前に問い、そしてそのことをきちんと受け入れていっている歩みが見れます。六節、それでと続きますね。それでというのは、今までのこと、神様との間にあったことを受けて、それで私は、ヨブが自分の歩みを決めていきます。で、そこでは、今までのことが聞いてきているんです。神様に聞く、尋ねるという意味での聞く。神様から受けるという意味で聞く。そしてそのことは人生に聞いてくるんです。その聞くという意味は効果があるという、薬が効くというあの聞くですね。そのことが彼の歩みに大きな変化と影響をもたらし、彼は自分の歩みを次を選び取っていこうとして、神様との関係が尋ね、聞く、その関係が自分の人生に効いてくる。彼は何をしたのか。私は自分を蔑む。蔑むという言葉は、人を見下したり馬鹿にしたりという、そういう意味ですけれども、もともとの言葉は数えないという意味なんです。自分の持っているものを数えない、人の持っている良きものを数えない。だから人を見下して軽蔑し蔑む。でもここで自分を蔑むと出てきます。それはどんな意味か。ヨブは数えるものがたくさんあったはずなんです。例えば、私は家畜を本当にたくさん持っていた。羊も、ラクダも、牛も、ヤギも。財産もたくさん持っていた。蔵がいくつもあって、あそこにもここにも。恵まれた家族がいた、使用人たちがいた、たくさん。七人の息子、三人の娘たち。彼は楽しかった思い出、嬉しかったことを祝福されていた毎日の歩み、一つ一つ数え上げて、それを懐かしむことができたはずです。その反動を裏返しとして、何を失ったかもまた数え上げることができたはずです。自分の苦しみ、悲しみによって、自分の病によって、本当はあれができたのに、本当はこうなっていたはずなのに、今手にすることができなくなってしまった数々のことを数え上げることができたはずです。そしてそれをもって神様に、なんでですか?しかし、今彼は直接神様を見たときに、自分のものを数えるのをやめるというんですね。私に何があるか、そのことはもはや、問題ではない。そのことをもはや取り上げてあなたの前に立とうとは思わない。なぜですかと問うたとき、それはねという理由は返ってこなかった。でも、あなたの歩みを導くのは誰か、あなたの命を司るのは誰か、私だと答えられた神が目の前にいる。であれば私は、もはや自分のものを数え上げるのはやめる。むしろ、肺の中に座って、悔い改めると言っているんですね。このところずっとヨブは肺の中に座っていたんです。しかし、今その肺の中に座るという意味は随分違います。かつて、どんな意味で肺の中に座っていたのか。彼が病を得たとき、もうその苦しみのばかりに、それこそ痛ましい歩みを身に引き受けなければならなくなる。 家の外にあるゴミが焼かれて灰になるようなそのところに行って灰をかぶって座ったんです。それは嘆きのためです。喪に服するような歩みです。私の人生はここの灰のようにもはやクズのような失われたものになってしまったという破れかぶれの重みを含めてそこに座っていたんです。彼は数えることのできる様々な幸せとそして失った悲しみを数え上げてそこで打ちひしがれていた。それがかつての灰の中です。しかし今や自分のそういったものを数えるのをやめて灰の中に座る彼は悔い改める、悔いますと言っていますね。それは今までの延長線上に自分の歩みを築こうとする歩みではなく、目の前にいる方に導いてもらおうと何もない。白紙にして自分の歩みを神様の前に差し出している様子です。それこそまさに、器で言えば、これから形を作られるためにまっさらに柔らかくされ、練り直され、こね直されていく粘土のように、その陶器師の手の中に置かれているような状態でしょう。彼は自分をそのような、これからの歩みに備えができたものとして、神の前に差し出していきました。神に問い、神の語られることを聞いた結果、神の前に自分を差し出していった。この姿を私たちは自分のこととしてどう当てはめられるのか考えてみたいと思います。いかがでしょうか。私の歩みがなお粘土をこね直して柔らかくなり、形を整えられて作り直されてこれからの歩みに導かれる、その姿を想像することができるでしょうか。いや、私の人生はたかたかこんなものでもう決まりきったもので、今まで積み上げてしまったものは動きっこない、いや神様だってそれは無理だ、そんな風に鷹をくくって自分の人生について諦め、信仰についてもだいたいこんなものと見当を立てて終わりにしていないでしょうか。神様が本当に手を加えて一つずつのところを作り変えて柔らかく私たちを形を変えてくださるというなら、その歩みを私たちは身を差し出してその手に委ねることをしたいのではないでしょうか。いや、できないではないか、そんなことは。もちろん、私にはできないことです。私にできることは、今までの歩みの繰り返しをすることぐらいでしょう。その、慣れの果てが今みたいな歩みなんです。でも、ヨブが告白したように、あなたには全てのことができること、あなたのご計画を成し遂げるということを私は知りました。ヨブは言ったんです。私たちもそれを求め続けたいと思います。尋ね続けたいと思います。そして受け入れ続けたいと思うんです。そして私たちの目を差し出し続けたい。その中に私たちの歩みが少しずつ少しずつ神様の手の中で扱われている。ヨブは結局この時、神様の現実を見たんです。自分が知っていた、理解をしていた、このくらいだろうと思っていた神様の現実より、一歩も二歩も下げられて、大きな、大きな神様の御業を見、そしてそこに生かされている自分を発見するに至りました。私たちも同じ経験をしたい。たかだかこんなものと思っている私の歩みを、神様がどんな風にご覧になり、どんな風に取り扱われ、どうこれから導いてくださるのか、そのことを気づかされ、そこに身を差し出す歩みです。子供たちが健やかに育っていき、その器が完成していく、私たちはそこに喜びと期待を持って見守っていきます。 私たちもまた、お互いのこれからの歩みに、なおそういう神様の柔らかな粘土を作り変えていくような御手が動かされ、働き、人生を私たちを完成してくださることを楽しみにし、喜びを持ち、期待を持って、お互いに歩みたいと願います。ご自分の歩みに、神様のそういう御手を見出していただきたいです。あなたの歩みは、たかがこんなものというものではありません。神様がなお手を入れて柔らかく作り変えようとしてくださっています。神を聞き、神の言葉を聞き、それが私たちの人生に聞いてくる間に、ご一緒に導かれてまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。